特徴がなさそうなんで、なんか
でもこれ
かけるの
って
やっぱり今日こんなスラスラかけるのって6ヶ月後になったからじゃないですか、ね、
そう思います。で普通に書いてるところをほとんど書けないですもん。
書けないですよね。
書けないです。
僕もそう6あれ始まる前だったら書けたけど、まあ、まず1枚目は
書けた。面白い。
でその後もあのフォローでみんな書いてて、やっと繋がるんですけど、なんか今日あれみんな書いてるみたいな。あれと思って。
いないじゃないですか。
解けなかったら一番最後の商品さんまだ開発が進んでないから。
いや前さん結構書いてましたよね。トラジックったら、うわ、書いてる。あの、エモリさんの無形資産のところでよ、びっくりしました。うわ、こんなに書いてる。初めて見たかも、あんなに書いてる人。
適当に書いてないですか。
いや、それでいいんだよ、全然。
適当に書いてないですか。
そうで一番最後まで行って全部の事故出し合った後にさっきあの小瀬さんが言ったみたいにお互いの、 あのツッコミをし合うと結構まだちょっと途中なので今あのツッコミでもいやそれ後から出てくるんだよっていうのが結構あるので
それで
自分の商品はちょっと固まってないですけど、なんかあれですね、こういうものでやっぱり固まってそうな感じはします
ね。あ、します？
こだわり歴がない人は、僕はもうなんかメインターゲットなんだな。なんか
のこれ最後まで行くと前編とかにつながるんですけど最後まで行くまでに結構ね皆さん大変な思いをするんですよね。
無形資産とか基礎価値とかビジネス用語も厳しい人は厳しいですよね。とりあえず白紙み
たいな、はい、厳しいですね。で特に無形資産って、まあ、最後に出てくるんですけどあの人脈とかを生かしてない人がやっぱ結構多いんですよね。
こだわりがいいなって最近なんか少し変わってきてる。
だから僕、ね、この人脈とかあと自分のキャラクター例えばさっきも話したんですけど人から可愛がれる一つ上の人から可愛がれることを自分で自覚してるんだったらそれをビジネスにちゃんと活かせばいいのにそういうものに活かしてないとかね人脈を活かしてないとかであったんですけどあとなんだろうコーチングをやってますって言ってるだけなんですけどコーチングの例えば1000時間をやってることを全然人に話してなかったりとか1センチ以下にやってたら大したもんじゃんとかなんかそういったものを結構落としてるんですよね。あとは逆に基礎価値のところとか自分キャリアがまだ浅いのでできませんとかまだまだとかって言うんですけどさっきみたいに切り口変えれば全然キャリア関係なかったりするんですよね。なのでその基礎価値が高い低いを言い訳にしているところを突っ込むのにこれは結構重要だったりするんですよ。
これでもいいかもしれないですね。こうなんだろう一個一個だとなんかないからあダメだなと思ってこう並べてみてこっちを高めてとか切り口変えるとじゃあこっちにあってあじゃあ4番に合わせてみようとかあれは面白いなと思って
まさにそれが狙いなんですよ。なので1枚のマップにしてで全部つなげ横につなげていくのがそうなんですよ。なのでこれは本当にあの6ヶ月コースとかの軸が縦にこうやって深掘りされてるので最後にこれを横軸にすると絶対面白いはずなんですよね。
ブログ見ました。
あ、なるほど。
例えばビジネスターゲットとかビジネスモデルとかってマーケティングサークルの西田さんのやつがまさにこれなんですけどあれってつながってなかったりするんですよね、
う
ん、完全には。なのでこれで完全に横につなげてもらえればさらに深掘りができ
るし1から5とレッスン6以降がなんか非常に段差が大きいとか
ですよね。そうそうまさにそうなんです。それを全部ここで横でつなげられるんですよ。これが
まあレッスン6しかやってないですね。レッスン6でつまずいちゃってなんかそれ以降がつまないですね。
レッスン6で止まってますよ私も。でもあの1から5と6のこの段差が分かればこれはは
い、
これはつながるすごい、
はい、よかった。あまりにもそうやって言ってもらえて、でも、うん、でも本当にそこが最大の目的のものなので、
これもすごいいいですね。
あのね、ここまで書かされた時も、なんだろうこれ。だってこれ普通の棚卸じゃんと思うんで、ちょっと
ごめんなさい。そうなんですよ。大会みんな最後まで行って普通の棚卸じゃんと思うんですけど。 最後にそのつながってるところを説明をすると、あーって言ったら最後までやってくださいねっていうの最初でやっぱり礼をするんですよね。
最後つなげるっていうのはつなげるんですかと。
つながります、つながります。ちょっと完全につながります。もう
一覧にしてつなげるのか、それともなんか書き直すのか、この図のままで頭の中でつなげるのか。
まあそれで言うと、1枚のマップをこの中に入れてるのですね。これに最終的に全部書き出してもらえれば、これですね。そうですね、これですね。これに最終的に全部書き出してもらって、で、俯瞰で、見れるように。で、あとその繋ぎ方を一番最後に説明するんですけど。
楽しい。
だから僕もいつも手帳の中にこれ入れてるんですよ、自分のやつを。
これはあれですか、これは何がきっかけ、きっかけで、直接のきっかけで、
これマーケコンサル会社にマーケティングのコンサルタントがいっぱいいるじゃないですか。で、彼らと一緒に仕事をしているときに、最初の事業モデルを作るときの棚卸しの現場に僕も手伝ってたんですけど、その時の方法の一つだったんですよ。あ、最初に棚卸しこうやってやっていくんだって初めて見て、裏側を。だから、学生インタビューとか、トップ、あの経営者インタビューとかっていうのも全部その中に材料としてあって、その中からいろんなこんなマップに書いていって、で、戦略を落としていくの現場を見て、あ、なるほどっていう。
あの、ね、さっきのね、ソート分析のは、すごくもう、すごく腑に落ちましたね。そう。昔か前からね、ソート分析だけ、あれは、あの図見ても、これなんだろうな、意味ねえじゃん、これとか思ってたの。
そうなんです、あれは分析の手法ではなくて、あくまでもアウトプットの表現の一つなので、あれは違うんですよ。
プレゼン資料なん
です。そうです、おっしゃる通りです。
やっぱりそうだった、
はい、だからあれをやってもダメなん
です。言っちゃってるじゃないですか。
あ、そろそろよろしいでしょうか。
あの今あのやってました、あのうちの取材で、あのなんだっけ、あのボクシングジム。
あ、そうなんですか。
あのすでにあの女性と子供をターゲティング、ま、あ入れて、うん、だけどやっぱ上は引っ張っといて、チャンプをあの世界チャンプじゃないですけど日本チャンプレベルの人を出して、うん、出しておくんだけど、裾野はもう女の子と子供。
そうですよね。なんか多分 そういうのを棚卸しをするのにこれを使ってやってたんですよね。
めっちゃわかりやすいし、ダイエットだけじゃなくてストレス解消がすごい大きい。
へー、
ここにするじゃない
ですか。
あれは女性にはたまらないらしくて、こうガンガンで恵比寿に作ったんですよ。
え、
恵比寿5個なんですよ。
そんなところに作ったんですか。
10学校とかに作るともっといけると思う。
へぇ
ー、結構シミジムとかなんかこう、むさ苦しい汗臭いとかあるじゃないですか。そういうの全部こう取っ払って、
サイズ的な感じ。
そうですね。だけどなんかもうティップネスとかなんかみんなやってるし、なんか効果出なかったし、なんか違う何かを求めたいみたいな。殴れるよ、
嬉
しい
みた
い
な。殴れる、
殴るとは書かないけど、
まあストレス発散ですよね。
うちの奥さんが入ってもらえ
ます。こっちが熱いから、あ、ね、はい、はい、よかった。
じゃあそろそろいいですかね。